番光る時計が一番いいなと思ってあ、じゃあまずグランド成功の時計だと思ったんですよ、うん、ロレックスだったら多分乗せてくれると思うんですよ、お金になるから、
うん、
何がすごいって、
うん、
遭難信号発信できるんですよ腕時計から。
優しい腕時計。YouTube チャンネル腕時計のある人生の RY です。
ラジオ関西アナウンサーの春名優希です。この番組は寝ている時以外ずっと腕時計のことを考えている RY さん、
はい、
それから腕時計の魅力に気がついてもっと深く知りたいと思っている私春名が気ままにトークをしてまいります。と、今回は無人島に腕時計を持っていくならば何を持っていきますかというですね、はい、この一つのお題だけ
です、
ね、
これあれですか、春名さんからのお題ですけど、
私のお題ですね。
結構よく考えられるんですか。
これはね、めっちゃ考えますね。いろいろとシーンは想定してみるんですけど、
うんうんうん、
私一本だけ腕時計持ちたいというタイプなんです。どちらかというと、
いろいろコレクション揃えるよりも、はい、一本でオールシーンいけるような。
そうですね、
なるほど。
もう万能時計っていうんですか、はいはいはいはい、いわゆる空の旅するときは GMT、
はい、
海行くときはダイバーズとかっていうのが、うんうんうん、車乗るときクロノグラフ、狙わ、はいはい、シーンごとにぴったり合うのはもちろんあるんだけれども、はいはい、なんかね、常に365日、うん、24時間、
はい、
同じ時計をつけておきたい。
なるほど。
それぐらい相棒みたいな感じの方が憧れがあって、うん、
あ、まさに相棒ですね。それは
まさに相棒なので、うん、そんなやつならば、
うん、
無人島一緒に行って二人でも楽しいだろうっていう、
はい、
のでよく考えますね。ずっとなんか寝る前とか考えてる時はありますけれども、
うん、へえ、
あんまり考えたことないですか。
僕はどっちかっていうと、うん、最強の万能チームビルディングが僕はすごい好きなので、自分が監督になったつもりで、はい、このシーンの時はこの時計1本だから、各セクションで1位を持ってたいタイプなんですね。だから、うん、あ、こうカジュアル時計で黒服の時はこの時計、
はい、
いろんな市場にいっぱいあるけども、その中で僕が思う1位はこれだからこれが欲しいとか、
はい、
飛行機に乗るときとかは、まあ、パイロットウォッチが欲しいけど、パイロットウォッチの中で特に、これがあの一番だろうっていうのを持ちたいとかで、ね、うんうん、そういう感じでこうチームビルディングをするして楽しむタイプなので、ある程度コレクションは持っておきたいなっていうタイプなんですよね、はい、
今で何本でしたっけ。
今で、まあ、いわゆる、はい、まあ、高級時計というか10万円以上、はい、2桁万円ぐらいの時計でいうと今ね、だいたい5本ですかね。
5本か
6本、6本か6本、6本ですね、はい。
私はだってこの今も手元にあるグランドセイコー、うん、
はい、
オートマチックハイビート36000と書いてあるこの白文字盤の時計が1本あって、はい、あとはアップルウォッチが1つと、はい、G-SHOCK が1つ、うん、この3本だけで一応今やってるので、はい、私が持っているこの3本の中で1つだけ腕時計無人島に持っていくっつったら、
うん、
G-SHOCK ですね、やっぱり。
おお、なるほどね。
EW5600、
ほう、それは何故でしょう。
壊しれてもまあ最悪いい、わかんないですよね。いろんなあれがあって、ね、うん、壊れたらもう時間わかんないから困るけれども、
うんうんうん、
だからといってグランドセコ持っていけないだろうっていうのは、
ああ、なるほどね、
あるし、
はいはいはい。
アルアイさんのコレクションの中でもし一つだけって言ったらどれ持っていきます、
うん、はい、僕はですね、ロレックスのサブマリーナですね。まあ、そうだろうな。やっぱり何でしょう、そのまずダイバーズウォッチっていうので屈強であるということで、きっとね、無人島に行ったら相当ハードなシーンいっぱいあると思うんですよね。火を起こさないといけないとか、ジャングルの中に食料探さないといけないとか、こう海に潜ってどうじゃらこうじゃらとかいっぱいあるじゃないですか。多分やっぱり防水性がある方が安心ですよね。で、あともう一個ロレックスサブマリーナの強いところ何かっていうと、やっぱりこう資産価値というか、お金の面ですごく強くて、でまあ、買ってからもう今5年以上経ちますけど、売る、今売って額の方がでかいわけですよね。
そうですね。
だから何て言うんでしょう、例えばですよ、悪そうな人が来たとしてですよ、船とかでちょっと頼む、乗せて向こう岸まで返してくれないかみたいな、だ時にこのロレックスやるからって言えたら、
交渉できたらいい。
そう、ロレックスだったら多分乗せてくれると思うんですよ、お金になるから。これはまあ間違いなくロレックスのストロングポイントなので、世界中どこでもすぐに換金できるっていう、その資産価値の高さと換金性の汎用性の高さということで考えると、ロレックスを身につけておけば1回限りですけど いざという時に自分の身代わりになって一時的にでも自分を助けてくれるんじゃないかなってことでサブマリーナを選びましたね。
優しい腕時計。
今回ねこの企画こんなテーマで話しましょうみたいな本当にタイトルだけもらった時にパッと思いついた時計があって、
うん、お出しちゃいましょう。
うん、そうで3本考えてきたんですよ。
3本。あ、僕も3本考えてきました。
おでその3本のうちの1本がロレックスのサブマリーだったんですけど、残りの2本は、はい、まあ、自分の今持ってないラインナップですよね、
はい、
で考えた時にまずこの時計市場全ての時計市場の中で1本まずパッと思いついた時計がですね、うん
うん、はい、
ブライトリングのエマージェンシーという時計ですね。
もう名前からして、
もう名前からしてエマージェンシー、
エマージェンシー、うん、緊急ですよね。
緊急事態のための時計じゃないですか。これ何がすごいって、
調べてよ、
うん、あのね、遭難信号発信できるんですよ。腕時計から。
そんなのあるの？
そうなんですよ。でこれ実際に市販されていて、ちょっとね今はあの市販されてないかもわからないんですけど、ちょっと前まで市販されていて、だから本当にねヘリコプターとか飛行機のパイロットが結構好んでつけてるんですよ。だからあの万が一どっかに不時着しました、遭難しましたっていう時にこのエマージェンシーっていう腕時計を使うと遭難信号を発信して助けてもらえるっていう。
それすごいな。
いやもうめっちゃまさに今日の企画のドンピシャの時計じゃないですか。ドンピシャだ
し正解出しちゃった。助かるための。
いやそうだからこれはねちょっと僕あの本当にこのお題いただいた時に真っ先に思い浮かんだ時計で、しかもかっこいいんですよ。めちゃくちゃ
知らなかったわ。
クォーツウォッチで
正確し、うん、これクォーツなんだ。
そう
デジタル表示もできて、
デジタルもできてアナログも表示してて、だから GMT 機能も備えてるわけですよね、うん、
はいはいはいはい。
で軽くてラバーベルトで、うん、ただし唯一の欠点としてはあのね5気圧なんですよね、防水性が。だからこうね海に泳ぐとか、うん、素潜りとかには使えないっていう、
うんうんうん、
だからそのバーって不時着したとしてなんとかねこれを水につけないように頑張って島まで行かないと。
犬かきしながらとか、そうそうそう、立ち泳ぎしながらこう右手だけで頑張る、
頭の上に乗っけることで行くとか。
これ知らなかった。
かっこよくないですか。
ゴツゴツしていて、うん、なんかね見た目はダイバーズウォッチとか、うん、GMT とかに近いですよね。
回転ベゼルあるから、
で NEWS つまり方角の示すところがあって、うん、多分そこも分かるんでしょうね、
う
ん、
そうですね。
リューズあの右手、うん、左手につけてたら、まあ、手の甲側ですか、うんうん、まあ、一般的にはそうですけど、うん、あのネジ回すところが2つついてるというか、うん、なんかでかい棒みたいなのが6時の方の、
うん、
ラグのとこについてる。これは多分救難。
そうですね。
こんな一般人が使ってダメなんですよね。でもね。
そうこれ本当あの一応市販されてて、うん、確かね一般の人でも買えたはずなんですけど、その、はい、エマージェンシーの信号を出すためにはそのラジオとかの、うん、ね、そのあの資格とか持ってないといけないので、
はいはいはい、
一般の方
は
これ発信できない。一応ルール上は。
はいはいはい、
でもあの本当船の世界とかもそうなんですけど、うん、まあ、僕もそうですけど、そのラジオの免許を持ってるわけですよね。
はいはいはい、
通信しか、
ええ、
だから多分飛行機の方もそういうの持ってると思うんですよね。だから彼らは本当に何でしょう、不時着とかした時には一応発信していいっていう、
うん、
ルールのはずですね。
そうなんだ。これこんな命を救ってくれる時計初めて聞きましたね。
そうなんですよ。
しかもそんなに仰々しくないというか、もっとなんか、うん、でかくて、
はいはい、
分厚くて、うん、だと思ったんですけど、うん、そういうこともないですよね。
そう、ね、直径で言うと51ミリですね、うん、ケースの直径ですね。
あ、でもでかいか。
うん、だから比較的大きいは大きいんだけども、うん、やっぱりパイロットってやっぱこれやっぱパイロットのために作られてるので、
はい、
そのパイロットってやっぱ視認性が大事とか、
うん、
操作しやすいとかそういうの大事になってくるわけじゃないですか、
はい、
あるいはそのフライトジャケットの上から時計を巻くかもしれないし、そう考えたらあのいたずらにでかいわけじゃなくて理由がある大きさなので、そこはねあの許容できるかなと思いますね。
優しい腕時計。
私が1個目に考えたのは、うん、はい、まさにその名の通り、うん、探検家のための時計、はい、しかも、
うん、
GMT 機能がついていて、
うん、はい、
方角なども分かるロレックスエクスプローラー2。
あー、エクスプローラー2か。
2、
なるほど、かっこいい。
これは1回ね木村拓哉さんのおかげでブームになりましたかね。それは1の方かな。
それは1の方ですね。
1の方か、うん、
でもエクスプローラー2はまさにねその探検家、
うん、
でしかも洞窟の中に入っても、昼夜、昼の12時なのか夜の12時なのか分かるっていう、まあ、そういった機能がついてるっていう時計になってますよね。
でもう一個あと2つも言っちゃうと、うん、もう一つが、うん、ジンの556、
ジンの556、ああはいはい、一番シンプルなやつですね。
シンプルなやつ、うんうん、なんかジンの時計ってドイツ、はいはい、じゃないですか、うんうん、あの正式名称何でしたっけ。
ジン特殊時計会社だったかな。
ジン
確か
そう、もう名前の通り頑丈そうだっていう理由と、うんうん、あとまああんまり無駄な機能はついてなくて、はい、もう時間だけ、時間と、うん、あと今何日かだけ分かるっていう、はい、視認性の高さもなんかいる気がするん
です。いやー尋常じゃないですよ、あの視認性の高さ
ですよね、
うん、あの一般的に視認性が高いと言われてる時計っていっぱいあると思うんですけど、うん、その中でもジンは特筆してめちゃくちゃ見やすいと思いますね。
で最後が私もいろいろ考えて、
はい、
ビクトリノックス、
はいはいはいはい、
マルチツールのナイフが出てきたりハサミ出てきたりする、うんうんうん、あのビクトリノックスが出している時計の、
はいはいはい、
2万フィートっていう時計があるらしくて、
2万フィート、ほう、
僕これ昨日調べていてびっくりしたんですけど、うん、世界一頑丈な時計って言われてるらしくて、1フィート何メートル
?1 フィート 0.3 メーターです。
2万フィートというと、じゃあ6000メートル
?6000 メートルから7000メートル弱か。
潜られるんじゃない
ですか。
こんな、これぐらい分厚くいらっしゃる、缶詰ぐらいある、
はい、すごいなこれ。これ市販されてるんですかね。
市販されてるのかな。でも、うん、買取してる会社があるということは市販されてるんじゃないかな。
あ、そうなんだ。それすごいですね。
なんかね、
だとしたら
もう腕に巻くのがもったいないくらいの、うんうんうん、ただこれはもう防水性特化型なんで、
ですねですね、
うん、無事にたどり着くことを、はい、無人島にたどり着く流れ着くことを目的としたあれなんで、はい、ついてから邪魔になると思うんですけどこれぐらい、あ、でも されてますね。
むちゃくちゃ分厚、でかいですもんね。
46ミリでもそんなに
直径が、
直径は
でも厚さすごくないですか。
厚さすごいですね。6000メーター防水って書いてあって、
6000メーター
、径は46センチ、厚さも多分相当あると思うな。
相当あると思いますね。
2、3センチもっとかな。4センチ5センチあるかもしれない。
あ、なるほどね。もうなんかスマートさなんか持ってのほうがみたいな、
もう骨なもうそうだな、シルベスタスタローンぐらいしか似合う人がいないというぐらいの感じです。
なるほどなるほど。
シュワちゃんとか、
はいはい、
ああいう大男がつけてそうな。
なるほど。いや、なるほどね。
最後の一本なんですか。
そう、これ最後の一本、僕二択でもやってて、一本はまさに今おっしゃられたみたいに超防水性特化型の時計で、うん、あのジンの、 あの UX っていう 5000m 防水のやつか、
ジンおお、
だけど僕結局そっちじゃなくて、うん、もう一本別の方向で選んですよ、うん、それはね、ちょっとびっくりする、それなんでだろうって思うかもしれないんですけど、うん、グランドセイコーの SBGE275 というモデルですね。これね、
あれですか、品番ですか、レフじゃないけど、
これはね、あのね、モデル名ですね、
SBGE275、
はい、これね、はい、ぜひ調べてみていただきたいんですけども、
なんだこれ、めっちゃかっかっこいいという
か爽やかでかっこいいじゃないですか。
スーツにつけるそうなぐらい。
これはあのブランドセイコーの中でもスポーツラインナップと言われていて、比較的こうスポーティーな時計 で GMT 機能がついていて、上半分はブルーのベゼル、そして下半分はホワイトのベゼル、これでまあ昼夜の別が分かるんですけども、まあ僕がね、なんでこの時計選んだかっていうとですね、あのね、光の反射なんですよね。
光の反射、
そう、まずグランドセイコーの時計ってもうめちゃくちゃ輝くんですよ。これまあ春菜さんもね、腕元にしているので分かるとは思うんですけども、
磨かれてますよね。
めちゃくちゃ光る、多分時計界でトップクラスに光る時計だと思うんですね、うん、なので無人島にこうやって漂着した時にこう遠くの船からですね、おー、手振っても分かんないじゃないですか、
はい、
かといってこう火を起こすのも時間かかるし、そういった時に時計をこう持って太陽の光こうキラキラキラって反射させたらこう気づかれるんじゃないかみたいな、はいはいはい、で考えた時に一番光る時計が一番いいぞと思ってあ、じゃあまずグランドセイコーの時計だと思ったんですよ、うん、でグランドセイコーの時計の中でどのモデルにしようかなって考えた時に、やっぱりドレスの革ドレ、あの革ベルトのね、ドレッシーな時計持ってってもやっぱり海で使えないっていうのじゃないですか、なんかでスポーツウォッチの中で選びました、はい、でスポーツウォッチの中にもいっぱいラインナップあるんですけども、ほとんどがね、文字盤が黒とかブルーとかダークトーンなんですよね、
うんうんうん、
でほぼほぼ唯一、白系の、文字盤、まあ、白系の方がやっぱり透明からのこの光の反射がいいじゃないですか、 ブラックよりも光を吸収してブラックよりも、うん、っていうことで、唯一こう選ばれたのがですね、この SBG275 だからグランド成功であり、光をめちゃくちゃ反射する、ホワイト文字盤であり、なおかつスポーツモデルなので、メタルのブレスで20気圧防水もあるので、まあ、素潜りとかにも使えるっていうね、そういった何でしょう、助かるためのツール、光を反射させてここだよってね、
うん、漫画の世界だ、
そう
きらめいてるものがあるぞ行ってみようっていう、あれを狙ってるぞ、
そうそうそうその視点で考えてこれにたどり着きました。
さすがですな視点が
いやいやいやいや、
考えも及ばなかった、どれだけ見やすいかとか
ああなるほどなるほど、だから僕が選んだのは、救難信号を発せられるブライトリングのエマージェンシー、うん、そしていざという時にお金に換えて助かる確率が上がるであろうロレックスのサブマリーナ、うん、そして光を反射させて遠くの人に気づいてもらえるであろうグランドセイコーの SBGE275 というね、いずれも助かることを考えて、それぞれね三者三様ですけど助かる方法は、ということでちょっと選んでみました。
優しい腕時計、
それ入りました。
いや
私はもうなんか無人島でもちょっと楽しもうとしてましたもん
方角を分かったりとか
なんか見てシンプルだなとか 5000m
潜りだとか、優雅ですね、
やっぱ茶が違うな、助かろうとしてなかったもん僕選ぶときに、
あのねやっぱこういう職業柄なんですね、僕はもうね何が何でも助かろうとそういう目線で考えちゃいました。
変な人に変なお手を持ってきちゃった。
いや楽しい。でも
いろいろね、例えばソーラー充電ができて、はいはいはいはい、電波受信できれば、うん、それが一番いいんじゃないかと思うけど、うんうん、壊れちゃったらなと思うと、うん、やっぱり機械式になるのかなとか、うんうんうん、それぐらいまでは考えたけど、はい、どれだけ反射するかとか考えたことないグランドセイコー、これ文字盤もなんか和紙みたいな感じになってて、
そうなんですよね、
これ欲しくなる、
かっこいいよ、
めちゃくちゃかっこいい、
めちゃくちゃかっこいいと思いますね。これ単純にまあ無人島じゃなくて本当にあの、うん、ね、街中で使ってもめちゃくちゃかっこいいところだと思いますし、
雪山をイメージしてる
の、そうこれね、あのただその聞いていらっしゃる方の数量限定で1500本、国内には500本しか発売されないというモデルですので、気になる方はお早めにというね、別に何の案件でもないんですけど勝手に僕は今宣伝しちゃいましたけど、
欲しいわこれ
いざという時に助けてくれるかもしれない、
ね、これあのツイッターには便利な機能があって、はい、まあ、リプライで教えてくれもあるんですけど、うん、投票機能があるので、はいはい、公開された後に募ってみようかなと
思
っ
ています 、
議論はちょっとしたいし、うんうんうん、また次回かに、うんうんうん、その次かにみんなの意見を公表できたら発表できたらなと思いますが、
そうですね、
4択ぐらいにしようか、
ぜひね、あの視聴者参加型といいますか、
そうね、
いろんな方の意見を聞いてみんなでこうワイワイ楽しみたいなと思いますね、
はい、ということで、まあ、Twitter の方でそのアンケートは取らせていただきますが、メールでも一個意見お待ちしています。腕@jocr.jp です。腕の綴りは UDE です、3文字です。腕@jocr.jp、 もしくはさっき言ったツイッターは優しい腕時計、番組タイトルそのままでやっておりますので、優しいはひらがなで、腕時計は漢字で検索してみてください。アルアイさんは YouTube を、
私はですね、はい、あの腕時計のある人生という YouTube チャンネルをしておりまして、はい、まあ、今日の、ね、企画も非常に面白かったんですけど、他にもねこう独自の面白めな企画もやってますので、ぜひ YouTube で腕時計のある人生とを検索して見てもらえたら嬉しいです。
無人島はやってない、
無人島かやってないな、取られた、
何やってますか他、
他はね、腕時計ブランド、車のブランドで例えてみたとか、
ね、
腕時計で野球の9人のラインナップを組むとどうなるかとかね
一番センター、
そう一番センターなんちゃらとか、うん、そうそうそうでもそれぞれね理由があって、うん、めちゃくちゃしっかり作ってるんで、
野球好きだったら楽しめますよね、
ぜひ見てもら
う、何でもかんでも打順組みたがりますもんね
あれ面白いですよね。
いやそう面白い。
いや今日の企画楽しかったな。いや
ぜひ。
なんかまたね、こんなシチュエーションには何持っていくみたいなのも、
う
ん、それぞれ3択ずつ出し合って、
そうですね、
こんな感じで雑談会、ね、できたらねやってみたいですね。
極限であってもなくても別に
全然全然いいしいいと思いますね。
例えば2泊3日の国内旅行に行くんだけれどもどうしますか、で行き先はこうこうこうですみたいな、こういうテーマを決めた雑談が永遠続くのが腕時計の好きな人の特徴だと思うので、
いや本当そうですね、
ぜひ次回以降も楽しみにしていただきたいと思います、次回もあなたに優しいトークお届けいたします。優しい腕時計以上になります。それではまた。